1月28日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。このところはね、晴れの天気が続いて、おりますけれども、今日日本放送屋上の温度計 5.0 度と、まあ、玄関開けて寒いなとはちょっとね、思ったけれども、まあ、これも慣れみたいなもんなのかな。
そうですよね。うーん、
今日のお天気は、
今日はですね、関東地方内陸の地域晴れるんですが、沿岸の地域雲が広がりやすくなっていて、日差しは少し控えめになりそうですね。予想最高気温、東京都心は10度になる予想になっていますね。
あ、やっぱりちょっとやっぱり緩んだかなっていうような、2桁いくなってい
うね、2桁いくなという感じですね。ただ日差しがないので、まあ、どこまでこうホッとできるかなというのはね、あるかもしれませんので、あの引き続き防寒対策はした方が良さそうですね。
まあ、このところはね、ちょっと風が強い日があったりなんかしたんで、はい、まあ、そこがあったからちょっとホッとするのかなという、ね、ところもありますが、さてメールさまざまいただいておりますけれども、その中でですね、こちら千葉市の三子さん、主婦60代の方、東京が緊急事態宣言要請したら当然1都3県ということになるんですかね。いつまでこんなことが続くのか、社会生活が壊れていく気がしますと。で、実際なんかね、そうい こう兆しみたいなものを、男性44歳、岩手花巻からいただいたですが、君の手が貫いたさん、2人とも医療従事者の夫婦なんですが、息子が通う保育園ではクラスターが発生し、息子が濃厚接触者になりました。この場合、私と妻は自宅待機の必要はありません。まあ、それはそうですよね。濃厚接触者の濃厚接触者っていうことになるので、はい、しかし、特に職場からは何も言われてなかったんで、普通に出勤すると、上司からさも迷惑そうな対応され、頭にきて私も10日間休むことにしました。看護師である妻は出勤しているものの、同様に差別的な対応されて辞職を検討しています。医療従事者でさえこの手たらくです。正しく恐れるなんて絵に描いた餅にさえ思えてしまいます。いただきました。2年間変わってないどころか、どんどん深刻になっているよねというね。いやで、本当この例というのが、特にこの、ね、オミクロンは多くて、お子さんが、はい、ね、感染あるいは濃厚接触になってどうするっていうようなね、ことが多くなってきてますけれども、いやー、本当こんなことしてたら社会が止まるぞっていう話をですね、どうこう考えていくんだろうねって、もう政策を決定するような立場の人たちはとにかく批判を恐れるあまり、もう強い薬ばっかり打つみたいな感じで、社会を止める方に行きますけれども、そうは言ったって現場で働いてる人たちは止まるわけにいかないっていうね、ところで、まあ、なんかそのしわ寄せが全部現役世代いじめに来てんじゃないかっていうようなね、話になっていて、いや、まあ、私なんか全く一言ではないので、子供6歳昨日もですね、メールが来まして、通ってる学校で、はい、2人陽性が出たぞと、うんうん、まあ、ただね、濃厚接触ゼロ、そして、まあ、みんなだってマスクしながら勉強もしてるし、給食の時なんかも昔みたいにこう班にね、机並べてなんてことはせずに、はい、みんな黒板の方を向きながら一言も喋らずに飯を食うっていうですね、飯を食う時にこう喋っちゃいけないんだよねって、家でご飯食べる時も子供が言い出したりなんかして、家ではいいんだよ別に、どんどん喋ろうっていう話をしてるんですけれども、まあまあ、当然ながら、子供が、風邪をひけば私も風邪をひくし、子供がおそらくコロナにかかれば私もコロナになるだろうと、少なくとも濃厚接触者には必ずなるというところで、まあ、これ全体の仕組みがそうなってんだから、そうだよねって話なんで、それでですね、収入が途絶える人とかが出てくるっていうことも考えると、これ全体の仕組みいい加減に見直していかないとですね、これで感染力が強いっていうところで、まあ、こんなことを言うとまたですね、人の命をどう考えるんだなっていう批判もされるわけですけれども、おまんま食い上げになったらそっちで人の命どうなるのか分かんねえぞっていうですね、ことも考えると、これ本当あちらが立てばこちらが立たずをどうバランス取るかってね、前から言ってるじゃないかっていう、2年間この話ばっかり かりしてるような気もしますけれども、それは夕方辛抱さんだったらおごるわなっていう話で、同じような気持ち持ってらっしゃる、そして現場で頑張ってるって人はいっぱいいるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしてます。 COZY@1242.com でお待ちしております。今週は経済外交オミクロンコージーワールドウォッチ、ということで、この後6時15分過ぎから、三宅邦彦さん登場、そして、コロナの専門家、内閣官房参与でもいらっしゃいます川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんとも電話でお話を伺ってまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。この後6時15分過ぎから、外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さん、いつもより少し早いご登場。まずは、岸田総理大臣とバイデン大統領のテレビ首脳会談、先週の金曜日の、日本時間では夜に行われました。これについて、そして次第取り上げるニュース、北朝鮮の弾道ミサイル発射、ウクライナ情勢、アメリカ最高裁の顔ぶれが変わると、リベラル派のブライヤー判事が退任へというニュース、そして原油先物価格の上昇、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、川崎市健康安全研究所所長内閣官房参与岡部信彦さんに電話でお話を伺ってまいります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所所以館を千葉店から情熱カレーの詰め合わせセットをプレゼントしています。ご応募の際には必ず電話番号もお書き添えください。そしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
いつもより早いご登場でありがとうございます。まだ外は真っ暗という中
で、ね、
さあ、まずですね、三宅さんには先週の金曜日の夜に開催されました、岸田総理大臣とアメリカバイデン大統領のテレビ首脳会談について総括をいただこうと思っております。
まあ、総理は、これ素人の外交デビューでも何でもない。総理はもう外相を5年近くやられたわけでしょ。
そうですね、はい、
ですからその意味でバイデンさんもよく知ってるし、
80
分やって、これまあ対面じゃないのはね、
はい、
まあ、これしょうがないとしても、まあ、80分あってあれだけの紙が出てきてますから、相当準備をして、そして80分をまあうまく使って、大きな問題は大体扱ったと。まあ、こんなもんって言ったら失礼だけども、僕言ったんじゃないですかね。
モーラーをした、
はい、私はこんな感じでいければいいなと思ってた。結構うまくいったと思ってるんですね。まあ、個々に見ていくとね、
はい、
新しいものと、大体こういう、会談の後なんか必ず紙が出るじゃないですか、
はい、
で去年の4月の場合には菅総理とバイデンさんで共同声明が出たんだけれども、
はい、
まあ、共同声明、今回は共同声明という形ではなくて、リードアウトといいますか、なんか発表がありました、はい、で英語のやつと大体ほぼ同じですよね。ですから相当、はい、準備しているということです。もちろん当たり前ですけどね、
両国間ですり合わせがかなり、
もちろんすり合わせをします。
うん、
でその中でこう去年の4月のものと比べてみてどうかと言われれば、
はい、
基本的にはその方向が進んでいる、日米の特に安保の世界での協力が進んでいるということですけど、
うん、
まあ、新しい点、目新しい点を言えば、まずはクワッドをやるわけですよね。
日米
豪印の首脳会合を日本でやる、うんうんうん、
はい、
でバイデンさんがそれ支持って言ったわけだから、
うん、
来るってことですね。これはまあ大きな話ですよね、
はい、
だから中国についてはね、まあ、基本的に言い方は同じですね、
はい、
ただ面白かったのは、これ、はい、なんか短くするためにしたのか、なんでやったのか分かんないけど、
うん、
前回はですね、
はい、
中国との率直な対話の重要性を認識して、
うん、
直接懸念を伝達している意図を改めて表明して、うん、ね、で共通の利益を有する分野については中国と共同する、 必要性を認識したと、こういう文書が入ったんですけどね、
ほうほうほうほう、
これがないんですね今回ね、と思います。まあでもないからってやらないっていうことじゃないだろうけど、
はい、
なんか意図があるのかなよくわかりません、私詳しく知りませんから。
うーん、
まあ面白いな、そこは気になったところです。
なるほど。
あと朝鮮半島は、
はい、
まあ、基本的にあまり変わっていないですね。ただこれから確かハワイで、
はい、
ね、新しいニュースが出てて、ハワイで日米韓の外相会談やるっていうんでしょ、うんうん、
はい、
まあ、これは一つのきっかけになったらいいなと思いますけど、まあそんな簡単な話ではないですよね。佐渡の金山の話もあるしね、
はい、
さあそこで、ウクライナの問題、これは全く新しいわけですよ、うん、当然のことだから、はい、プーチンさんがまあねやりたい放題やってるわけだけど、日本側はなんて言ったかと、いかなる攻撃が、まあ、ロシアがね、やるとしても、
うん、
これに強い行動を取ることについて関係国等と緊密に調整を続けると、
はい、
強い行動を取ることについて調整を続けると、まあ、慎重な言い方ですけど、
うん、
これはあまり嬉しくない、楽しそうじゃないということですよね。
雲行きが、
まあ、言い方は難しいところでしょうけど、うん、何が起きるか分からないからね、これは当然のことながら日露関係にも跳ね返ってくるし、慎重な言い方ではありますけども、これに触れていると。あとは、まあ、2プラス2、
はい、
これが1月にありましたよね、
その
共同発表がありまして、まあ、これで中で一番大きいのは、うん、やはり日本の防衛力を抜本的に強化すると、
うん、はい、
そしておそらく予算にもそれだけじゃなくて、まあ、中期防だ、
うん、
そして最終的には、国家安全保障戦略、
はい、今年中に見直すと、
見直すと、それに、まあ、つながる話をここで入れているということですね。あと経済面では、
はい、
新しい資本主義について説明をする、
うん、
それから、首脳会談でですね、持続可能な、はい、包括的な経済社会の実現のための新しい政策イニシアティブ、
なん
じゃろべと思いますけれども、
はい、
あともう一つは閣僚レベルで経済版の2プラス2をやるということですから、当然経済安全保障を念頭に置いた新しい要素を入れるんだろうなということだと思いますね。あとは核兵器のない世界ということで取り組んでいくということですけど、
はい、
まあ、これは広島出身の総理ですから、はい、まあ、当然だろうとは思いますし、この後ね、じゃあ、来年のサミットがね、
はい、
あの方がそういうことも含めて、いろいろな、話し合いが行われたのかなという気がしています。
はい、まあ、今回のこの、ね、首脳会談で盛り込まれた個々の話に関しては後ほどもね、またニュースでいろいろ出てくるというところでありますが、はい、まあ、総じて日米関係は何かこう隙間風うんぬんとかってわけじゃなくて、
全くないでしょうね。ないと思いますね。まあ、というよりそれよりもね、まあ、残念なのはというのは、あまり大きく報じられなかった理由はね、
はい、
まあ、とにかくアメリカは、まあ、バイデンさんはと言っていいでしょう、支持率は下がる、
はい、
ね、
うん、
でインフレとコロナでアップアップしてるし、そしてプーチンに舐められてですねと言ったりして、足元見られそうになってるわけですよね。
試されてますよね。
試されてますよ、
ね、
これでね、しかも、はい、後ほど出てきますけども、
うん、
最高裁の判事が引退すると、
はい、
もうね本当にやることいっぱいあってね、かわいそ
う
になっちゃうぐらい。ですからその意味でははい、うまく時間を見つけてね、80分やれたらよかったなと思います。
今回はこれをやるっていうだけでも、
そう、まあね、本当は行きたかったんだろうと思いますけどね、
岸田さんは、
うん、でもね、今のバイデンさん見てるとね、本当支持率は下がるしね、
は
い、ろくなことないわけですよ、かわいそうに、
で法案は通らないし、
そう、法案は通らないしね、なんかはもうトランプさんは元気でね、いろいろやってるし、民主党の中は割れてるようだしね、
はい、
たまらんでしょうな。
でこれで中間選挙が来るっていうわけですもんね。
そう、これなかなか勝てないですよこれ。だ勝てそうもないからって言ったら失礼だけど、
は
い、だからまだ上院が50対50で最後は副大統領で1票入れられるから、
はい、
だから、
うん、
この最高裁の判事、お年寄りの今のリベラルのハリソン・バイヤーさんか、
はい、
この引退して、
はい、
新しくっていうことになるんでしょうね。
なるほど。
全てがこの国内政治で動いてるから、
うんうんうんうん、
その意味ではなかなかね、外交に他のあれも含めて、もう今、はい、もうウクライナばっかりですよ。
後ほどこのウクライナ情勢、あるいは北朝鮮の弾道ミサイル発射などなど、
はい、
解説をいただこうと思っております。 ここが気になるプラスのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました、新型コロナに関しての、記事で一面トップというところが多いですね。朝日新聞、自宅療養健康観察を縮小という東京都の新しい方針について、重症化リスクの高い人を優先するんであるということで、あります、あるいは毎日新聞は濃厚接触者の待機を7日間に緩和をするということを政府が検討しているということが出てきました、社会機能維持へと、オープニングでも、メールでもご紹介しましたけど、濃厚接触者の濃厚接触者でも10日待機してみたいな話になるともう社会があっという間に回らなくなるということをどう考えるか、それから産経新聞は抗原キットを医療機関優先、薬局での販売品薄にと、検査キットがどんどん今品薄になってきていると、これがただどこにあるんだろうねと、一部には買い占めがあるんじゃないかみたいな話まで、出てきておりますけれども、この辺についてが出てきております。なんか宮家さん、これマスクの時のね、あの不織布マスクを足りなくなってきてるから、やっぱり医療機関に優先的に回さなきゃっていうようなところと、
いや、買い占めてる人がいるとは思いたくないけどね。
ないですよね。
でもね、もっと日本はもっと検査を増やさなきゃいけないんだろうと私は思いますよ。
それから日経ですけれども、一面トップアメリカの3月利上げというところで、これはもう1年以上かけてアメリカの中央銀行にあたる FRB パウエルさんは、じっくりじっくりすり込んできたところでありますが、しかし昨日日本時間の、昨日おとといというところですが、金融政策決定会合の後の会見でいよいよ3月にということになると、それで市場が動揺すると、金融引き締め加速警戒と、昨日は日経平均が一時900円安ということで、ツイッターの、トレンドなどを見ますと岸田ショックというような言葉が、出ていたりなんかして、本当岸田さんだけの、責任じゃないと思いますし、この株式相場はやっぱ思惑みたいなものもあると思いますけどね。そ
う
ですね。
ただアメリカはインフレがこう進んでいけば当然この方向に来るんで、当然経済、お金の、回り方ね、株価、為替、これ全部連動、してますから、経済専門家ではないですけど、これ要注意だと思います、
特に、日本は、経済規模もまだ、大きいし、世界第3位の経済大国でもあるというところで、その影響というものも、ある程度こう吸収できるところありますが、新興国などでアメリカドル建て で債務を抱えているところなんていうのは、かつて そのバーナンキショックなんていう時だとか、トルコアルゼンチン経済危機あるいはデフォルトがあったっていう時も、やっぱこのアメリカの金融政策の変換というものが一つきっかけになったりしますもんね。
そうだと思います。ですからその意味では日本だけじゃないですね。おっしゃる通りだと思う。
その辺もこの地政学的なリスクにどうなっていくのか、作用していくのかっていうのは、なかなか読みは難しいでしょうけれども、
難しいですよね。ただ必ず影響が数ヶ月後に出てくると思いますね。それをよく見てなきゃいかんと思います。
そして読売新聞の一面は、共通テストの大学には共通テスト初日の、問題用紙の画像が試験中に流出したという話、19歳女子大生出頭、自分一人でやったというですね、この話は本当に読売新聞が元々のスクープからずっとこう走っていると、昨日の夕刊で一死抜きで、出頭というものがすでに出ていたという話がありましたけれども、袖にスマホをつけて動画で撮影して、それをしかも、画像として切り出して、スカイプに貼って送ることができたって、そこまでをどうしてあの試験中にできちゃうんだろうなっていうね。
やっぱり持ち込み禁止じゃないの、
そういうことにね、やっぱ
基本的には
性善説でやっていたらっていうことに残念ながらね、
性善説じゃダメだと思いますね。ちなみに外務省のあれですよ、偉い人のとこ行ったら、もう必ずその部屋に入る前にスマホを出しますからね。
あ、そうなんですか。
預けますから。へえ。持ち込ませませんから。あ、何されるか分かんないから、誰が聞いてるか分かんないから。
ほう。
当然ですよ。
そういう方法ってものをやってるんです
ね。私に言わせればね、試験場にね、スマホ持ち込むなんて考えられないよ。
そういうこともありますよね。でもね、こういうことが起こるとそういう世界になってくるのかもしれません。今朝のコメンテーター、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
メールいただきました。山口宇部から、いただいた順次さんかな、長い長いコロナ、昨日は寒かったから晩飯吉野家で牛丼と決めてたんですけど、 20時までだったんですよね。山口昨日から時短営業、だったんですよと。このね、夜までお仕事されてる方なかなかこのホットビールが食べられないっていうのは辛いよってね。
8時と9時は違いますよ。
なんかこの辺ね、なんかうまいことできないかなっていうね。本当に、ま
あ、早飯して 早飲みして帰ると
帰るってね、はい、なんか黙ってく一人のお店だったら開けてもいいんじゃないかとはね、いろいろ思うわけですが、ご意見お待ちしてます。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今週は特別企画、経済外交オミクロン浩司ワールドウォッチをお送りしました。今週の出演者の皆さん振り返っていきます。月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、火曜日は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん、水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、そして火曜日と水曜日には自由民主党高市早苗政調会長にもご出演いただきました。昨日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、そして今日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお送りしています。この後のキーワードは原油先物価格の上昇、そして7時40分過ぎのスクープアップは政府の新型コロナウイルス対策分科会の委員で内閣官房参与の岡部信彦さんにお話を伺います。
そして来週以降も小池の放送が続きます。来週のコメンテーターご紹介です。まずは31日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。月が改まって2月1日火曜日は SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフ・クラフトさん、2日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、3日木曜日明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、そして4日金曜日は評論家宮崎哲也さん登場です。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新しています。今週は藤原貴根記者が担当、雑誌編集長へのインタビューを交えて観光業界復活の鍵を握る GoTo トラベルが再開したら訪れたいおすすめ国内観光地をレポートします。
来週以降も飯田浩司の OK 浩司アップをよろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が弾道ミサイルを発射。北朝鮮は昨日午前、東部のハムン付近から、北東方向の日本海に向け短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体2発を発射しました。飛行距離はおよそ190キロで最高高度は20キロほどとのことです。北朝鮮による発射は今年に入って6度目、極めて高い頻度で繰り返されていて、軍事力を強化する姿勢を鮮明にすることでアメリカを強く牽制する狙いがあるとも見られております。いろんな分析がなされておりますが、はい、三宅さんどうご覧になりますか。
ね、あのおじいちゃんの生誕110周年、これが4月だとかね、
はい、
それからお父ちゃんの生誕80周年が2月16日、16日
と、
あのね、
はい、
ミサイルは打ち上げ花火じゃないの、記念日に打つ打ち上げ花火じゃないんです。彼らは生き残りのために核兵器を開発してるんです、はい、過去30年ぐらい、もっとやってる、だからいろいろ読むのはなんか言わなきゃいけないからね、
はい、
この北京オリンピックあるから
なんかね、その前に打ち尽くすんだみたいな話もあるん
ですよ、うん、それもそうかもしれないけども、基本的には開発をするためには設計をしてね、
はい、
そしてプロトタイプ作って、それから実際の試験をして、ね、それでうまくいったら実際配備するわけだから、
はい、
今試験してんのよ、
で
いろんなあのミサイルがあるわけだから、
はい、
弾道じゃなくて、ね、変に飛んでるやつもあるし、人工ミサイルもあるし、
はい、
テストしてるだけだとだけだからってけしからんのですよ、もちろん、けしからんですけども、そういうふうに、考えないといけないと思いますね。ただね、もうこれだけやられるとね、
はい、
慣れちゃうね、 これ良くないですね。やっぱりね、かといってこう一回一回反応してても疲れるしね、どうしたらいいだろうってことですよね。消しからの話ですよ。
これだから何かこう期限も切ってそこまでにこう打つとかなんとかっていうよりはこう一個一個着々とある意味の PDCA サイクルを彼らなりに回してきて、
彼らなりにテストができる頃になったらちょうど新年だねと、
はい、
じゃあこんな感じでいくかと、ね、じゃあ2月中にどのくらい打てるのと、2月の前までにね、そう、じゃあそれで行ってみる、こういう、まあ、非常に不愉快な話ですが、
はい、
そういう粛々と彼らは開発しているんだと思いますね。生き残りのためですよ、これ。
で、これよくこう言われるのは、とにかくこうアメリカを振り向かせるためなんだ、
そうそう、
という。
かまってちゃん。
かまってちゃん。
かまってちゃんですよね。でも全然ないですね。
ない。
だって、もうさっきもお話した通り、全然アメリカそれどころじゃないでしょ。ウクライナがあって、はい、国内があって、中国があってね。ではまた撃ったかというふうに全然振り向いてくれないんじゃないでしょうかね、北朝鮮が思うようには、
各国の反応としてですが、まず北朝鮮、朝鮮中央通信は国防科学院が、25日に長距離巡航ミサイル2発発射、そして27日昨日のこの件ですが、地対地戦術誘導弾、ミサイルの発射実験2発を発射したと報じたと、いうことです。それから EU の外務省にあたる欧州対外活動庁報道官は、この2発の発射について世界や地域の平和と安全の脅威だと非難する声明を出したということであります。
はい、
まあ、これがその短距離の弾道ミサイルとなると、その国連の決議とどう絡むのか、
どう絡むのかね、まあ、だけどどっちみち無視してるから、あの人たちはね。ただもう問題はこの後、
はい、
まあ、この短距離等々それなりにそのスレスレのところやってるかもしれないけども、このままアメリカが全然振り向かないで、
はい、
そして行き詰まったと彼らが感じた場合に、じゃあ ICBM みたいな長距離のミサイルを撃つのかどうか、
はい、
それからさらに核実験をもう一回やるのかどうか、これはね、またかじゃ済まないわけですよ。ですからそっちの方は非常に我々もなんていうかな、懸念を強めなきゃいけないだろうなと思ってはい
ます。まあ、その辺も念頭に置きながら、これ国家安全保障戦略の改定今年あるとなると、ね、先ぶりも変わったりとかいうのも考えられますか。
それは一般論でしょうけどね、やはり北朝鮮ももちろん困るけど、やっぱり中国のことも考えながら、
はい、
そしてミサイルという点ではロシアだと思ってますからね。そういう意味では敵基地攻撃能力とかいろいろ
取り沙汰されてますね。
取り沙汰されてはいますけども、そういう世界を超えたね、
はい、
より大きなコンテクストというか見方でどうやって抑止をするのかということを考えなきゃいけないと思ってますよ。その一環として出てくる話ですよね。
まずは北朝鮮の動きについてでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナ情勢をめぐり、アメリカと中国の外相が会談。ウクライナの国境付近で軍事的な緊張が続いていることを受け、アメリカのブリンケン国務長官は26日、中国の王毅外相と電話で会談しました。ブリンケン長官が外交的な解決の重要性を訴えたのに対して、王外相はロシアに配慮する姿勢を示したとのことです。ロシアが、ね、安全保障に関してさまざま提案をして、それに回答した、はい、その後に、まあ、中国外相と電話会談をしたという流れですが、
まあ、中国が、ね、ロシアを配慮した、擁護した、まあ、要するに味方したという報道なんですけどね、
はい、
味方なのかね、中東ロはね。要するに敵の敵は味方ってんじゃなくて、中ロは、ね、敵の敵はだって敵じゃないっていう、
敵ではない。
敵ではないと。ですから、まあ、中国からすればね、
はい、
矛先がどんどんどんどんアメリカから自分中国に向いてるわけだから、何、ウクライナでアメリカと、だってアメリカ忙しくなっちゃって、もう忙しくしてくれてありがとうと、まあ、思うかもしれませんね。でも、このことの本質はね、これやっぱり、はい、ウクライナと台湾をくっつけて考える人もいるんだけれども、
はい、
本質的にはちょっと違うものだと思いますね。で、やはり、プーチンさんが、
はい、
中国ってのは決して脅威じゃないと私は思わないんだけれども、
うんうんうん、
プーチンさんの頭の中ではもうとにかく90年代にソ連が崩壊して、
はい、
そしてもうやられるだけやられて、うん、NATO がどんどん東の方に拡大してって、はい、俺たちのとこ全部取っちゃったじゃないか、それでさらにウクライナまで取るのかいと、
もうそうすると国境接しちゃうじゃないかと、
そうだと、
うん、
ベラルーシ、ウイグルじゃない、
ウクライナ
それからジョージアですよね、
はい、
この辺は彼らにとってはもう本当に生命線だと思ってるから、
うん、
その意味では当分 NATO 方面を、はい、ウクライナ方面を見ていくだろうなと、ですからこれ降りようがないんですよね、ただこのプーチンさんが本気で何を考えているかっていうのは、
はい、
これがねわからない、っていうかいろんな意見があって、私も正直言ってわかりません、彼の頭の中は、ただ意外と勝負する男ですよね、
勝負する男、
軍事力を使い方が極めて上手だし、う
ん、はい、
不愉快だけど、
それ
から国際感覚はもちろんある、
うん、
ですから非常に交渉はえげつないけど上手ですよね、
あ、
ですから今アメリカを見てバイデンはあんまり大したことねえなと、
うん、
どうかと、うん、これから米中で覇権争いするんだと、はい、そしたらやっぱりヨーロッパでちょっと隙ができるだろうと、
うん、
その隙をですね、はい、ついてアメリカは若干足元を見てですよ、とにかくもうウクライナだけは絶対許さないし、あわよくばですね、
うん、
もうとにかく東ドイツまで持つのだから昔はね、
うん、
で東ドイツまで行こうとは思わんけど、少なくとも NATO をね、はい、少しでも拡大させた、そして NATO をのヨーロッパ側とアメリカの間あんまり関係良くさせたくない、
はい、
罹患させたい、
うん、
それによって圧力を減らしたい、うん、ということだと思うんですよね、でその理由はちゃんとあってですね、ヨーロッパだって一枚岩じゃないんですよ、
うん、
やっぱりドイツなんか見てるとですね、はい、フラフラしてるとは言いたくないけども、
政権の交代もありましたし ね、
政権の交代あるんですけども、うん、とにかく今回ドイツがねウクライナにやったことって何か知ってますか、はい、ヘルメット5000個送っただけですよ、
ヘルメット5000個送っただけ、
ヘルメット5000個ありがたいですよねなんていう人はいないんですよ、
うん、
何やってんだと、
うん、
他の国はもっと最新の兵器を送ってくれてるのにね、
はい、
でドイツの性能もちろん大砲もあるわけですよ、そのリトアニアって国が持っててね、それをウクライナに送ろうとしたらね、うん、ドイツが待ったかけてるわけ、要するに刺激したくないわけですよ、ロシアを、うん、
はい、
ですからね、その意味ではヨーロッパの中でも特に大陸ね、
はい、
大陸ヨーロッパの NATO 諸国には温度差があって、特にドイツなんかが煮え切らない態度を取っていると、アメリカはもうイギリスは、ね、海洋国家ですから、
はい、
シーパワーですから、まあ、イケイケどんどんなんだけど、うん、それは大陸で、ね、国境を接している国と接しているドイツね、
はい、
そういうロシアの関係ってのはね、こんな簡単なもんじゃないということですよね、ですからその意味では今もう本当にキシネとどっちがキシネでどっちがタヌキか知らんけど、ものすごいバカしゃやってますよね、非常に見応えがあるけども、
はい、
一つ間違えると心配だということです。
これアメリカのバイデン大統領はそれこそ去年の12月あたりにもう兵員を動かさないんだというような発言もあったりして、はい、その辺もやっぱりこれプーチンさんが動く一つの取っかかりになりました、
ね、あの頃はね、なんかバイデンさんが軍事介入はしないんだとかね、
言っちゃったりね、
まあもちろんしないんだろうと思うけど、やる気はないから、だけどそれをね、まあ、そこまで行っちゃうかねということが議論があるぐらい、
はい、
非常に微妙な交渉を今やってるわけですよね、状況としてはアメリカが、はい、文書で、ロシアに対して回答したわけですよ。でロシアが求めているのは NATO をこれ以上拡大しないと、
はい、
できれば出てってほしいと今言ったところからと、それに対しては一切、答えていないと報道されています。
はい、
実際中身がどうなのかはアメリカが秘密にしてくると言われているので秘密にしてありますけども、どうもいろいろ報道を読んでみると、
はい、
やはりロシアの要求にはビタ一文
情報
してない、応じてない。
うーん、
ですから今ラブロさんは何て言ってるかっていうと、あんまり楽観的にはなれませんぜとこう言ってるわけですね。でも、まあ、あれもなかなか脅しで、正直言ってプーチンさんがどういう判断するかってのは そこにかかってると思いますね。
上に上げてプーチンさんに判断してもらうみたいなことをね、ラブロフ氏は言ってますよね。
お前何やってんだって言いたくなるけどね、うん、まあ、それはロシアの外相ってのはそういうもんですよね。
あ、これその文書の回答の、まあ、こういうのがあるんじゃないかみたいなことが先週末あたりから報道されていて、はいはい、その中で、まあ、NATO として大規模演習を、まあ、ロシアの近くではやらないみたいなことが盛り込まれるんじゃないかということも言われてます。
もしくは透明性の拡大とかね、相互信頼措置、それロシアにとって痛くもとか嬉しくもなんともないわけですよ。要するに我々が知りたいのは、お前らウクライナに入るか入らんか、ね、ウクライナを諦めるかどうか、諦めろって言ってるわけですから。
でも諦めるってなると、これは武力によっての現状変更を認めることになるのかって話。
そんなことを、だってウクライナは独立国家でしょと、あんたの別に宗主国、あんた宗主国の何でもないでしょと、何を言ってんのと。
だから19世紀的なパワーゲームみたいなことになってしまう。
だけどプーチンさんの頭の中はそうですから。ウクライナだって、要するに中国の台湾と似てる部分が確かにあって、要するに一部だと、一体だと、
もともとソ連時代はという、
そうそう、いや、ソ連時代の前から、
前から、
文化的にも人種的にもね、はい、極めて近い兄弟なんだと、
うん、
だからね、独立国家じゃねえんだと言わんばかりのことを言ってるわけですよ。いやー、それ言われたらね、
はい、
冗談じゃねえよと、
うんうん、認める
だけど、そもそもプーチンさんはソ連は負けてないんだと。我々は革命っていうかね、とにかく共産主義はなくしたけど、はい、俺たちはそれ手伝ったんだと、そんなのなんで土足でどこどこ入ってくんだ俺たちのところへと、
約束が違うじゃないか
と。90年にもう約束したじゃないかと、これ以上拡大しないって、西ドイツ東ドイツが最後だよって言うたやないかって、そんなこと言ってないんですけどね。まあですから、まあ口なつたぬきやね、もう少し見なきゃいかんけど、とにかくまあ爆発させないようにしていればアメリカの勝利だし、それをもし抑止を失敗したら、これやっぱ相当大きな外交的な失敗になると思いますが、非常に重要だと思います。
そしてもう一つ用意していたニュースが、アメリカの最高裁のリベラル派スティーブン・ブライヤー判事が退任へという、はい、ニュース、まあ、この方も、まあ、ご高齢でもあったと、83歳だということ、
もう30年ぐらいやってるからね。
最高裁判事って定年ないんですね。
終身ですから。
終身、
ただ彼は勇退するわけですよね、
はい、
でなぜかっていうと、11月に中間選挙があります。
今年11月、
はい、下手するとこの、今上院は 50-50 ですから、
はい、
民主党がギリギリなんとか1票副大統領の票で勝てるわけですよね、
はい、
でこれ負けちゃったらもう大変だから、うん、その前に、ね、
うん、
もう今年のリベラルのこの判事さんね、
は
い、やめていただいて、それで約束通りアフリカ系の黒人系の女性の判事を初めて採用しようと、こう言ってるわけですよ。だけどね、で実際にもういくつか名前出てきてるんですけども、
はい、
まあまあかわいそうだけど、そんなに多くないんですよね。ですからリベラルの人たちからすれば当然だと思ってるかもしれないけど、はい、共和党が50持ってるわけですからね、民主党が一人でも反対したらそれ通らないわけだから、
そうです、ね、
理解承認取れなくなるわけですから、その意味ではバイデンさんは公約で黒人女性を判事にすると言っていながら、
はい、
本当にできんのかいと、私は非常に結構心配しているんですよね。それでも、まあ、仮にそのリベラルの女性がなっても、うん、最高裁の全体のバランスは変わりませんから、
はい、
保守系が6人で確かリベラルが3人ですよね。まあ、そうするとアメリカの混乱はまあ続く。だけど少なくともリベラル1人ぐらいとにかく入れ替えておかないと、
はい、
大変だという危機感はあるのかもしれませんね。
まあ、この辺がバイデンさんがどこまで調整できるか
っていうところですよね。でも今非常に厳しい状態だと思いますよ。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。
原油先物価格の上昇。まず原油先物取引とは、一定の期日に決められた量の原油を決められた価格で先物価格で交換することを約束する契約のことを言います。まあ、原油先物取引は原油を売買する一般的な方法で、まあ、価格が上がるか下がるか予測して取引を行うということでありますが、これを踏まえて次のニュースです。東京証券取引所の中東産原油の先物指標価格が昨日の夜間取引で一時、およそ7年2ヶ月ぶりに1キロリットルあたり6万円を超え、6万飛び240円をつけました。ニューヨークの原油先物相場でも上昇傾向が続いていることから、国内では政府によるレギュラーガソリンや灯油の価格高騰抑制策は当面必要となるかもしれません。足元 WTI アメリカの取引原油ですが、1バレルあたり87ドル28セント。87、
はい、そうですか。まあ、あの原油の世界っていうのはね、たまに奥深くて、はい、私はもちろん素人ですけれども、もちろんプロがいっぱいいるんです。ですからあまりあの私も権威を持って言えないんだけれども、いつも私講演で言ってるのはね、エネルギー価格というのは、平時にはマーケットで、有事には政治的に決まるんですよと。そして今平時でしょ、だったらマーケットで決まるわけですよ、
はい、
でマーケットで決まるとなると需給で決まるんです。そうするとまず供給の方からいくとね、
はい、
つい最近までこの石油の先物の価格だってもうそれは乱高下したり、全部毎日変わってるわけですよね。つい最近ちょっと値段が下がったっていうでまた大騒ぎしたんだけども、需給の供給の方から言えばもともと安かったんです去年ぐらいまでね。だから産油国はみんな苦労して、
はい、
でなんとか生産制限やって値段を支えたかったわけですよね。
協調減産って言いましたね。
ところがね、まあ、状況があのコロナの状況が少し変わって、はい、あこれはいけるでとなるとバーッと上がってきますよね、
はい、
ちょっと上がってくるとおーおーおーやっと上がってきたと。
うん、
でこれでまた増産なんかしない増産値段もちろん上げないかんから、20ドルとかマイナスになっちゃったんだからね去年。
そうでしたよね。
そんなのやってられないから、まあ、せいぜい50から100の間でどっかで止まってもらいたいから、はい、黙って生産増やしませんよね。そしたら供給は少なくなる、当然値段が上がる。でもう一つは需要の方ですけどね、
はい、
需要はこれはねやっぱりコロナ次第じゃないですかね。まあ、一コマしか前にその100ドル超えた時にはまあインドとか中国とかその、ね、新興国がダーッと買ったというあれあったけど、今の状況はまるで違いますから、その意味ではコロナ次第、そして産油国のまあ生産意欲というか増産意欲ですね、
はい、
これが絡まってくると。で今のところまだ政治的に物事が流されるような動き、すなわち例えば湾岸地域で戦争があるとかね、はい、そういうことがあるわけではないので、まあ、ある意味ではもう少しマーケットをよく見ていくというのが基本だろうだとは思ってます。
先ほどお話のあったウクライナ、はい、これはその原油だとか
ガス、原油よりもガスですよね。
あ、
やっぱり本当に侵攻でもしようもんならですよ、
はい、
アメリカそのロシアのおそらくエネルギーの決済をできないように、うんうん、ドルを使わせなくなるかもしれませんね、はい、そうならね、
うんうんうんうん、
止まりますよ、止めますよ、
うん、取引止まる。
そうするとねこの寒い、はい、ヨーロッパでね、ロシアのガスが来なくなると、
はい、
まあ、必ず暴騰しますね。
うん、
それは相当なまた欧州 NATO 諸国の間でも意見が分かれていくだろうなと思いますよ、ロシアに対する態度がね。
あとは、まあ、バイデン政権はやらないのか、そのアメリカのシェールガス
だとか。そうなんですよ、本来であれば値段がこれで上がってくればね、
はい、
シェールが出てきてそれで値段はまた安定するはずなんですよ。ところが今なんか環境とか温暖化の問題でやってないでしょ、
はい、
これもね一つ、まあトランプ政権の時は やりすぎたんだけども、まあ、どっちもどっちやなという気がしますよね。
しばらくこの試合が続くのかどうなのかというところですね。
上がったり下がったりだと思います。
今日のキーワード、原油先物価格の上昇についてでありました。それではこの時間最後のニュースをスクープ
手が余計だ。
はい、濃厚接触者の待機7日に短縮へ厚生労働省が検討。
新型コロナ感染者の濃厚接触者の待機期間について、厚生労働省が現行の10日間から7日間に短縮する方向で検討していることが分かりました。オミクロン株の感染急拡大によって濃厚接触者が急増し、社会活動の低下が深刻化しつつある状況を踏まえたとのことです。各紙報道しておりますが、毎日新聞は今日の朝刊一面トップ、この話題について社会機能維持へというサブ見出しがついております。オミクロン株わからないこともたくさんあるということで、この時間はですね、川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与岡部信彦さんに電話でお話を伺ってまいります。すでにつながっております。岡部さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
お願いいたしまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの報道、7日間に濃厚接触者の方々の待機を短縮の方向ということが報じられておりますが、先生、この件どうお考えになりますか？
濃厚接触者の方に前は14日間というようなルールがあったんですけれども、
はい、
このオミクロン株の場合はだんだんこう潜伏期間、病気がその移ってから発病するまでの期間が前5日ぐらいだったのが4日になり、今3日ぐらいだろうと言われてきてるんですね。ですから、ウイルスが変異をしてきて、間隔が短くなってきて早く発病するってことは観察期間が短くてもいいわけですね。ただその厳密にやっていくのをどこまでか、つまり 100% 大丈夫なのか、
はい、
95% 防げるならばいいのか、80% じゃ困るだろうって、そういったようなところで見ていくと、はい、7日間ですと数パーセントぐらい、まだ移っちゃう人がいるかもしれない。でも例えば100人の濃厚接触者全部が移る、発病するわけではないので、
はい、
もうこのうち、20% ぐらいの方、20人ぐらいが、例えば症状が出るんだとすると、
はい、
さらにその中の 5% を見込むか無視するかって、そういったような計算になるんですね。そうだとすると、はい、今度はその社会機能維持っていうような形で、みんながその100人が100人ずっとうちの中にいるっていうと、今度は世の中で本当に、皆さん働いてるわけなんで、
はい、
その人も困っちゃうというようなところのバランスの問題だと思うんですね。もう一つは、
はい、
よろしいですか？
どうぞどうぞお願いします。
もう一つはその中で重症者がいっぱい出るんじゃ、やっぱりこれは慎重にやらなくちゃいけないけれども、
はい、
重症者の割合はやっぱり低くなってるんだということを、総合的に考えるわけですね。
社会としてどれだけ許容できるかっていうことにこれはかかってくるわけですね。そうすると、
そうですね。ですから皆さんが、いやいや、そんなもんもう虫も通さない、もう一匹も見逃さないということであれば厳密にやるわけですけれども、少々はしょうがないだろうと。しかしそのしょうがない人は発病すれば、ちゃんと治療する、見る、
はい、
あるいはご本人も気をつけていただくということがあれば、これは動き出すだろうという考えですね。
この、ワクチンの3回目の接種というのも取り沙汰されてます。この有効性というのは相当大きいと考えていいですか？
はい、ワクチン その、2回接種で免疫があるかないかっていう、その右か左かじゃなくて、だんだん下がってくるのは事実なわけですね。
はい、
で人間なんでもそう復讐を時々しなくちゃいけないので、いわばその3回目ってのは復讐で、今まで持ってきた免疫が下がってきたときに、刺激を与えるわけですよね。ですから2回接種した方でも、
はい、
例えば入院する率は低いとか、あるいは重症になる率は低いっていうのは、これはあるんだけれども、
はい、
しかし2回だとだんだん下がってくると発病する可能性はあるわけですね。で発病すれば、例えばうちの中の子供さんに移してしまうとか、
はい、
あるいは、会社に行って同僚に移すとかっていう可能性はまだあるので、そうだとすると皆さんが受けていただくと、その分だけ、感染する人は少なくなってくるっていう考えです。でご本人にとっても、
はい、
重症にする可能性はぐんとこれでまた3回免疫すれば、
はい、
低くなるわけですよ。 2回が無駄だっていうことではないんですよね。2回やった上で、その3回目っていうのは非常に有効なので、はい、0回の方は できれば、その2回接種を受けていただきたいし、はい、2回接種を受けてる方は、もう1回、復習をですね、
はい、
頭の中の復習をもう1回やってあげると、免疫も上がってくるということになります。
でこれね、オミクロン株感染力はとても高いと言われますが、一方でその重症化の率は低いということも言われてます、はい、そうすると、はい、対策としてこの、はい、社会全体の人の流れを減らすべきなのか、どこに重点を置くといいというふうに考えられますか。
これはその人数を減らすことがいいのか、
はい、
あるいは人の流れを減らすことがいいのかって、どっちかじゃなくて、どっちの方がより効果的かっていうことになるんですよね。本当は人数も減らして人流も減らすっていうのが、まあ、感染症対策の、一番大切なところそこかもしれないけれども、それでみんながこれ、うちの中に閉じこもっちゃうと、まあ、ご本人も面白くないかもしれないけれども、
はい、
世の中で、さっき その働く方とかですね、はい、あるいは楽しむ方とか、いう方がぐーっと少なくなってしまうと、まあ、世の中はシーンとしちゃうわけですよね。でそのバランスの問題だと、人が動くこと、人が動くってのはまあ感染のチャンスが増えるわけですけれども、ただ動くだけじゃなくて、まあ、特にオミクロンの場合でも人がそこに停滞をして、止まっちゃってですね、
はい、
それで長い間一緒にいて、なおかつ大きな声で喋ったりですね、するとリスクが高くなるので、そうならばその、そこの密度を減らした方がいいだろう、動きの方がいい、まあ、しょうがないんじゃないかと、
はい、
これもその受け入れがどの程度していただけるかだと思うんですね。
まあ、あと子どもの接種についてっていうのもこう出てきてますが、まあ、保護者の方自分よりもその子どもがどうだっていうのは、まあ、将来も含めてでいろいろ悩むところ多いと思います。このあたり岡部さんどう考えたらいいですか。
はい、まあ、子どもさんの感染が今若者が少なくなってくる分だけ子どもが多くなってきてるっていうのは、まあ、傾向があるんですけれども、もう一つ多くなってきてるのがやっぱり高齢者であり、ワクチン未接種さんわけですね、
はい、
そうするとどっちがリスクが高いかということでいうと、やっぱり高齢者の方がより悪くなりやすいわけだから、
はい、
どっちがっていうんだと、まあ、高齢者だろうと、ただ、子どもさんでも例えばもともとその心臓が悪いとか前立腺がひどいとかですね、あるいはなんかその基礎疾患っていうもともとの病気を持ってる方の方が具合が悪くなりやすいとしたならば、全部ダメっていうのはやっぱりそういう子どもさんたちもチャンスがないといけないわけですよね。だからその方にはまず接種ができるっていう準備はしとかなくちゃいけないけれども、
はい、
大人と同じようにそのどこそこの集団会場に行ってくださいって言っても、全然子どもさん行けるわけではないし、
そうですね、
大人ついていかなくちゃいけないし、そこでわーっとこう泣いたりですね、泣き回ったりっていう、その集団接種ってなかなか、僕はもともと小児科なんですよ。子供にワクチンやるってやっぱり丁寧にやらなきゃいけないんですよね。
そうですよね。
まあ、そういうと、それからリスクの問題と、
はい、
それから、まあ、早くやらなきゃいけないかって、そのバランスでいくと今慌ててやらなくてもいいだろうという考えでは僕自身はあるんですね。
なるほどなるほど。あとはそのご高齢の方の接種に関して、まあね、ファイザー製がものすごく予約がいっぱいで、モデルナ製は結構スカスカみたいな話が出てますけれども、
はい、
この辺違いったものはあるんですか。
まあ、自動車で A という会社の自動車に乗ろうか、B という会社の自動車に乗ろうかというと、まあ、それぞれ、
はい、
特徴があり欠点があるわけですよね。でも全体から言うと、
はい、
例えばまあファイザーでやった方がモデルナでやる、あるいはモデルナでやった方がファイザーで3回目やるということでも、免疫は相当上がるっていうのはあるので、
はい、
これはまあ選択はやりやすい方でいいんじゃないかと思うんですね。
さあ最後にピークアウトはいつなんだろうって、これなかなか言うの難しいと思いますけれども、どう感触としてありますか。
はい、これは難しいと思うんですけども、ただそのピークアウトのイメージが、まあ、いわゆるご飯の時のようにシューッと上がってさっとそのまま去るのか、
はい、
あるいは一度シュッと上がったものがタラタラタラっとだんだんだんだんその 右の肩が下がってくるというパターンもいろいろあるんですけれども、はい、諸外国の例を見れば確かに 1,2 ヶ月とかですね、
はい、
それから沖縄も大変な状況ではあるんですけれども、ピークは過ぎてきてる感じがあるんですね。ただだらだらっと下がってるっていうのはありがたいことだけれども、患者さんがゼロになってるわけではないので、やっぱり医療側も注意をしなくちゃいけないし、行政も関わらなくちゃいけないし、多くの方もかからないようにというようなことはまだまだ必要だと思うんですね。
なるほど。基本的な感染対策をきちっと行っていくというのは変わらないというところですか。
はい、それはそのオミクロンだろうが、その今までのデルタだろうが、他の病気であってもやっぱり変わらないんですね。
ありました。岡部さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、いいえ、どういたしまして。
またいろいろ教えていただければと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川崎市健康安全研究所所長、内閣官房参与、岡部信彦さんにお話を伺いました。
この電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は有楽町、お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。 The next station is 有楽町 JY30. The doors on the left side will open. Please change here for the 日比谷 subway line and the 有楽町 subway line.
本日も特別列車有楽町環状線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。車掌を担当いたします立法放送の飯田浩司でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは車内のご案内を申し上げます。
はい。同じく担当いたします。日本放送の新行一華です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初にこの期間番組にご乗車いただいたお客様には抽選で千葉県の特産品情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますのでふるってご参加ください。そしてこの期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに連日登場のコメンテーターの皆さんは月曜日須田慎一郎さん、火曜日峰村健二さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日青山茂春さん、そして金曜日は三宅邦彦さん。外交経済オミクロン対策各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします。
改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、まあ、細かくは申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間日本放送の飯田浩司の OK コージーアップとお書き添えください。
ご乗車の皆様の何卒ご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車有楽町環状線工事号まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。